恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。皆さんは今朝教会に入ってくるとき、教会の看板を見てあれと思った方はいらっしゃらないでしょうか。少なくとも一人はいたらしいんですが、主がおいるようなのです、あれ最近聞いた話、そう気がついた方は大したもんです。全然気がつかなくて、おお新鮮だなと思った方はちょっと心配ですが、同じ題で1月27日にメッセージをさせていただきました。ですから今日は主がおいるようなのですパート2になります。それは今日の午後開かれます第二総会に合わせて、2008年度の教会標語を主がおいるようなのですとさせていただきましたので、そのお言葉を中心に語らせていただきたいのです。 まだ誰も乗せたことのないロバの子、イエス様を背中にお乗せしてエルサレムの町に入っていきました。イエス様は堂々とした馬ではなくて、ちょっと頼りない、いや大いに頼りないロバの子に乗られたのです。イエス様の方から主がおいるようなのですと名指しで用いられたロバの子、同じようにイエス様は今朝も私たち一人一人の前に立って、皆さんの目を見ながら、あなたがいるようですと語っておられるのです。皆さんどうですか？イエス様が見える姿でここに入ってこられて、皆さんの前にパタッと止まって、皆さんの目をしっかり見つめながら、私があなたをいるようですと声をかけてきたら、ある方は光栄ですとおっしゃるかもしれませんけど、私にも都合がありますという人がいるかもしれませんですね。でも主から本当にですね、いるようだよ、私はあなたを必要としてるんだよと語りかけていただく、それは本当に大きな光栄なのです。主はあなたをいるようとしていますけど、皆さんも何かを、いろんなものを入りようじゃないでしょうか。あなたが今入りようなものは何ですか？何が欲しいって？元気？何と言った？はい。皆さんは何が入りようですかと聞かれたら、いろんなですね、入りようなものがあるに違いないと思うんですね。少々ですね、朝早くから暖房つけてるんですけども、足元が冷えるので、もう少しの暖房とかですね、いるかもしれませんし、ですね。そう。私もですね、一体何が今いるようかな、自分の欲しいものは何かなとですね、いろいろ考えていました。まあ考えるとですね、欲しいものが出るわ出るわ。まあ一つ一つそれを言うとちょっと恥ずかしくなりますので、やめておきますけど、まああれも欲しいな、これも欲しいな、でも、そういったですね、リストを自分で作ってみながらですね、ちょっと恥ずかしくなりまして、最後に思い出した御言葉は、今持っているもので満足しなさい。そう、今持っているもので満足しようと思ったのです。私の入りようではなくて、主は私を入りよう、あなたを入りようとして名指ししてくださいました。今朝しばらく、自分の入りようを忘れて、主が私を入りようとしておられる、それは一体どういう意味なんだろう、私をどのようなものとして必要としてくださっているんだろうかと、ぜひ考えていただきたいのです。5つの主が入りようとして求めておられる、私たちに求めておられる5つのことをですね、ぜひ今日は覚えて ですね、帰っていただきたいのです。第一番目に、主は礼拝する民を求めておられます。ヨハネの福音書4章23節、しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神様が求めておられること、それは真の礼拝者、本当の本物の礼拝者を、礼拝する人を求めておられます。今朝私たちはここにみんな集まって、こうやって礼拝を捧げています。礼拝するものです。ただ本当の礼拝者になっているか、本物の礼拝者かどうか、私たちは探られるのです。真の礼拝者とは、霊と誠によって礼拝する人だというのです。霊と誠によって礼拝する、それは形だけ、形式だけ、体だけここにあって、心の伴わない礼拝ではなくて、神様の愛の働きかけ、愛の御業に対して、また語りかけに対して、心砕かれ、悔いた心で、またイエス様の救いによって新しくされた、その新しい心を持って、私たちの最善をもって捧げる礼拝です。聖書の中で、最も大切な戒めは何ですかと問われて、その答えは、マルコ12章の30節、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよでした。これこそが、主を礼拝する心です。どんな心で主を礼拝するでしょうか。神様を礼拝するその心の動機は愛です。私たちを驚くべき愛で愛してくださった主に、私たちも愛を持って応答する、それが礼拝です。私の家内が私を深く愛してくれているのに、そう言いながらちょっと不安になってますが、まあ、北陸の人間ですから、南国の私のように言葉でもって愛しているなんて今まで聞いたことが何回あるでしょうかね。しかし、まあ、愛してくれているのに、私が家内の愛に対して、いや、申し訳ないけど、私の愛はお前に差し上げられない。金は渡すけど、愛は我慢してくれって言われたら、家内どうでしょう。まあ嬉しい。愛よりも金がいいわって。もし言われたら、ああ、がっくりきますけど。ですけど、本当にですね、私たちは神様に、どのように応答しているか。神様は私たちに、その全てを捨てて愛を表してくださった、そんなお方に私たちも愛を持って応答するはずなのです。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、それは私たちのベストを尽くしてということです。果たして私たちは、ベストを尽くして、主を礼拝し、主に対して私のベストを捧げているでしょうか。今ふっと思い出しましたけど、ある方は必ず、土曜日は、きちんとお風呂に入って、身を清めて礼拝に来ないと、ね、もう気が済まないっていうことを聞いて、うん、なかなか、いい心備えだなと思いましたですね。本当に主の礼拝のために、私たちが一週間の間体を整え、心を整え、最高の礼拝を主に捧げることができるように、私たちがベストを尽くす、ぜひ この礼拝にこそ私たちのベストを尽くし、ベストを捧げる、そんなことを私たちの生涯の目標にしたいのです。第二番目に神様が求めておられるのは成熟した民です。成長した民です。神様は私たちを罪の中から救い出し、滅びではなくして永遠の命を与えてくださいました。私たちが救いを得、永遠の命を持つ、そのためには私のために、あなたのために死んでくださったイエス・キリスト、三日目によみがえられたイエス様を信じるときにそれは与えられます。その時私たちは生まれながらの怒りの子、滅びの子、そんな状態から神様の子供として誕生するのです。新しい誕生、新生、新しい生まれる、新しく生まれると書く新生の恵みです。今朝私は朝、日曜日の朝はいつも5時に起きて第一礼拝に備えるんですけど、4時ぐらいから目がもうランランとしてしまって、じっとですね、ただしばらく今日のメッセージのことをずーっと考えながら、そのうちにですね、自分が神の子供とされている、それがどれほどすごいことかを考え出したら、ワクワクワクワクし始めました。神の子供にされている、この全宇宙を作られた神様の子供になっているということは、これは驚くべき事実です。さて、その後です。お母さんは、激しい海の苦しみの末に、赤ちゃんを誕生すると、ああ、やっと生まれた、と、それで安心して、あと何もしませんか？ いえ、その後、海の苦しみの後に、今度は、育てる苦しみが始まるわけです。同じように神様は、私たちが神様の子供として誕生すると、今度は私たちが神の子供にふさわしく成長すること、成熟することを願われて、様々な方法で育ててくださいます。何よりも、霊の栄養豊かな父と呼ばれる御言葉によって私たちを育ててくださいます。聖書を読み、聖書を学び、聖書の言葉を蓄え、聖書の御言葉を日々の生活の中で適用して生きるとき、私たちは健康に成長することができます。成長には時間がかかるんです。イエス様を信じて、3日ぐらいで、私を大人のクリスチャンにしてくださいって言っても、それは無理です。促成栽培のように、20日大根のように、手っ取り早く成長する方法はないのです。毎日、コツコツコツコツ、地道に聖書を読み、聖書を学び、またこうして、礼拝や、祈祷会や、聖書学校や、教会学校や、アワナクラブや、用意されている御言葉を読み、御言葉を共に学ぶことのできる、そのような機会を、貪欲に、霊的な貪欲を持って学ぶことはとても素晴らしいことです。神様は御言葉によって私たちを育て、また、さらに様々な体験を通らせて、時には、本当に厳しい、試練をくぐらせながら私たちを成長させてくださいます。苦しみに遭うとき、ああ、私は神様から見捨てられたと決して思わないでください。神様は愛だなんてそらそらしい。神様は私のことなんか構ってはくれないんだと思ってはならないのです。愛するがゆえに私たちを訓練し、大人のクリスチャンにしようとして、神様はそのようなことが起こるのを許されるのです。さて、成長というとき、何に向かって成長していくんでしょう。私たちの成長の果てには一体何が、ゴールが待っているんでしょう。 それはイエス様に似た姿ということです。イエス・キリストに似たものに私たちを日々成長させてくださるのです。イエス様こそ私たちの目指すゴール、目標です。私たちが人生の中で目標とする人を持つということはとても素晴らしい励みになります。尊敬する人物、歴史上の人物からでも、また身近な人からでも持っていることは素晴らしいことです。子供に誰が一番尊敬できる、尊敬する人、こんな大人になりたいという目標はありますかというと、あるものはお父ちゃん、お母ちゃんと聞くと、おー素晴らしいなと思うのですけど、本当にですね、身近なところに目標を持つことは素晴らしいことです。しかし全ての歴史上の人物の中で全てに勝って偉大であり、バランスが取れ、パーフェクトなお方はイエス・キリストです。私たちはいつも見ている人、いつも会っている人に似てくると言われます。ですから夫婦というのはですね、本当に全然違う育ちをしてきたのに、長く夫婦をやっていると次第に似てくると言われます。いつも私は木森兄弟姉妹を見ながら似てるとですね、姿形ではなくして、ああ似ていらっしゃるなとですね、ああ長く夫婦をやっているとそれも愛し合っているとこんなになるのかなとですね、つくづく思うのですけど、素敵だなと思います。ごめんなさい突然いや困る、私似てないとですね、奥様は顔がおっしゃってますけど、外から見てると本当に似てると思いますですね。ですけど私たちは本当にですね、イエス・キリストをいつも見ていると私たちはイエス様に似てくるのです。主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。神様は私たちが日々イエス・キリストを見つめながらイエス様に似てくることを求めていらっしゃるのです。第3番目に、神様が、イエス様が私たちに入りようですと求めておられる、それは証しする民です。他の人たちにイエス様の素晴らしさを伝える人。イエス様はヨハネの福音書10章の16節で、私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりませんとおっしゃいました。この言葉を2008年度へのチャレンジとして受け止めていきたいと願っています。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。先月、この聖書教会連盟の牧師たちの、先生方の集まり、道路者研修会を、一泊をして、びっしりですね、学びと話し合いの時を持たせていただきました。そしてテーマは、99% に焦点を合わせた伝道ということでした。実は、この石川県では、99% ではなくて 99.9% に焦点を合わせなければならないということをまず確認させられました。イエス様の例え話では、一人の羊飼いが100匹の羊を持っていて、99匹は囲いの中にいながら1匹が迷い出たので、その1匹を探しに行くお話ですが、この石川県では千匹、千頭の羊のうち、一頭だけが囲いの中にいて、999匹が囲いの外に迷い出ている、それが石川県の現状なのです。だから、イエス様は本当に囲いの外にいる羊、その羊を探して導こうとしておられる、そのイエス様の思いを私たちは知らねばなりません。 にもかかわらず私たちは、ただ囲いの中にいる失意だけで満足しているとしたら、それはとても申し訳ないことです。2008年度、私たちの目をぜひ内側から外に向けて、どうにかして、幾人かでも、どんなことをしてでも、一人でも、二人でも、主のもとに導きたい。主はそんな心を持って、一人の人を、魂を追いかける人、証しする民を入りようとしておられるのです。宗教改革者、マルチン・ルターの言葉です。神への奉仕とは、教会の祭壇、賛美、聖書朗読、献金、またそれに類することだけであるという考えは、疑いもなく悪魔による最悪のごまかしだ。神への奉仕とは、教会の中でだけ行われるものであり、教会の働きに関する奉仕だけを意味するという狭い考え方こそ、私たちを最も効果的に堕落させる悪魔の手口である。教会だけでなく、家庭が、台所が、仕事場が、畑が、そして世界全体が神への奉仕で満ちる場所となり得るのだ。ルターは相当激しい言葉で、内側にだけ目を向けて、外側を見ない、奉仕といえば教会の中だけだと考えるのは悪魔の最悪のごまかしだと言い切るのです。先週、とんでもない体験をいたしました。どういう体験かというと、振り込め詐欺にあったのです。騙されませんでしたけども、振り込み詐欺の電話がかかってまいりました。横山美京さんですね。私はこういう新聞社のものですが、広告をありがとうございます。お金を振り込んでくださいって言うんです。まあですね。申し込んでもいない広告のですね、振り込めって言うんです。あまりにもですね、権威を持ってあまりにも当たり前のように言うもんですから、あれ最近ボケてきてるし、もしかしてそんなの申し込んだのかななんてですね、ふっと思うんですけど、いえいえそんなこと、やった覚えはありませんので、そこまでボケてませんので、やった覚えはありません、と言い切ってますね。申し込んでもいない広告を言うはずがないでしょうと向こうはそれでも負けないでですね。まあですね、本当に様々なあの手この手で、ですね、騙しの手口でお金を奪おうとするんですけど、ですね。しかし、もっと悪いごまかしが悪魔のごまかしだとルターは言うのです。ですね。私たちもこの言葉をチャレンジとして受け止めながら、囲いの中、すなわち、教会の中で、内向きになって座り込んでいるのではなくて、それぞれの置かれた場所、使わされた場所を、主への奉仕の場所として、そのところで生きていきたいのです。もちろん、その場所で、ただ、仕事をするのをそっちのけで、伝道するわけではありません。使わされた場所で、ピカイチの仕事人に、奉仕者になってほしいと思います。しかし、同時にそこで出会う人々、またその場所で、主の愛を具体的に示し、また証しする機会が与えられたら、キリストにある喜びと平安を恥ずかしがらないで語るものでありましょう。皆さんが教会の外で持っておられる人間関係、それが実に大切な、素晴らしい、人間を取る漁師たちの漁場なのです。外におられる方々、その方々が持っておられる関心や、その方々が持っておられる興味に合わせて、主を紹介する機会を設けたいのです。そのために今朝、一つの具体的なチャレンジをさせていただきます。皆さんの修法に挟ませていただきました 人間を取る量子伝導アンケート、実はこれを先日の道路者研修会でもみんなで一緒にやったのですけれども、それをぜひ皆さんにもチャレンジしていただきたいのです。びっしりと様々な項目が並んでいます。ちょっと並べすぎてスキーが2つ入っているということが見つかったんですけど、その中でずっと見ながら、皆さんが、ああこれは興味があるな、これは関心があるなと思うような、そういう箇所にですね、いくつでもいいから丸を入れてほしいのです。本当は今ずっとこれを読み上げて今書き入れていただきたいぐらいなんですけども、その時間もないようですので、ぜひ今日礼拝が終わったらすぐに立ち上がらないでこの場に残って、そこに丸を入れて、そして入り口のところにその回収の箱を置きますので、そこに入れていただきたいのです。そのアンケートに丸を入れると後からドサーッと奉仕の依頼が来るの、そんな心配はぜひなさらないでください。皆さんがどんなことに関心を持っているかを知りたいのです。そういったものによって、ね、教会が、ね、2008年度どういう企画を、特に教会の外におられる方々のために立てることができるか、そういった参考資料にしたいのです。2008年度の大切な資料にさせていただきますので、ぜひご協力いただきたいと思います。今やり始めてしまうとお話が上の空になってしまいますので、すいません、それを今置きましょう。第4番目、イエス様が入り用ですと求めておられる、それは愛し合う民です。ヨハネ13章の35節、もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。クリスチャンであるということの祝福、幸い、それこそ数え上げたらキリがないほどですね、出てきます。しかしそのような祝福の大きなものの一つが、主にある兄弟姉妹が与えられているということです。本当に神様を信じることによって、あの人もこの人も私の兄弟、顔の色が違い、言葉が違っていても、世界中に主にある兄弟姉妹たちが何億といる。これは本当に私たちが感じる以上に大きな祝福の一つです。キリスト教とは、交わりの宗教だとよく言われます。交わり、神様との交わり、そして主にある兄弟姉妹との交わり、縦の交わりと横の交わり、この交わりという言葉を聖書の言葉、ギリシャ語で書かれましたが、新約聖書、コイノニアという言葉で使われています。コイノニア。この言葉を直訳すると、共有するということ、意味です。共有する。同じものを、同じ事柄を共に分かち合う。共有する。私たちは、イエス・キリストを信じるという、ただその一つのことのゆえに、実に多くのことを、ものを共有しているのです。何を共有しているでしょう。同じ父なる神様を私たちは共有しています。イエス・キリスト、同じイエス・キリストを共有しています。同じ御霊聖霊を共有しています。同じ一つの福音を共有しています。そして同じ十字架と復活による救いを共有し、許しを共有しています。永遠の命を共有しています。同じアガペーと言われる驚くべき一方的な愛を共有し、恵みを共有し、同じ希望を共有し、同じ天国を共有し、同じ信仰、同じ教会、同じ喜び、同じ平安、数え上げたらキリがない。私たちは同じ何を持ってるかねと考えたら、わあ、 その豊かさに私たちは圧倒されるのです。もちろん、お互いを見ると、なんと違っているかと、それぞれの違いにも驚かされるぐらい、ああ、一人一人違うなぁと確かに思います。本当にバラエティに富んでいます。しかし、そのような違いを超えて、私たちは実に豊かな一致を、一つのものを共有させられているのです。そのことを知るとき、お互いがとても親しく、また嬉しい存在に見えてくるのです。教会の中に仲良しグループができること、それは決して悪いことではありません。ぜひ、教会で出会った方々と親しい交わりを深めてください。しかし、同時に、その仲良しグループだけで固まってしまって、他の人たちが入り込めない、いや、もう他の人たちに目を向けない、そんなことにならないように気をつけましょう。仲良しグループでいくら集まっていても、しかし、いつも新しい方々、そんな方々を無視することがないように、閉鎖的にならないように、特に気をつけながら、教会に来ると、やっぱり仲良しの方々と固まって、仲良しの方々とだけ挨拶をしたい、その気持ちはわかりますけど、でも、ぜひ共に習慣づけたいのは、新しい人はいないかな、知らない人はいないかな、交わりから外れている一人ぼっちの人はいないかなと、そんな方々をまず探す、そういうですね、習慣をつけていただきたいのです。もしもです、皆さんの家にどなたかお客さんがいらっしゃって、家の人が誰も返事をしなかったら、誰も挨拶をしなかったら、変な家と思っちゃうでしょう。教会は、本当にですね、教会員にとってはあなたの家です。バプテスマを受けて教会員となったということは、もうお客さんではなくして主人側に立っているのです。そうすると、主人側に立ったあなたは、そこにいらっしゃった新しい方々をお迎えする側の人になっているのです。ぜひ、近づいて短くですね、ようこそいらっしゃいましたと声をかける、そんな習慣をですね、ぜひお互いに、難しいですけど、自分の殻を破ることを新年度、ぜひチャレンジしてみませんか。最後に第5番目、主が入りようですと求めておられる、それは奉仕する民です。ペテロ第1の手紙4章10節、それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。先ほどの3のところで、ルターの奉仕とは教会の中だけのことではない、世界が私たちの奉仕で満ち満ちているという言葉を紹介しました。そうすると、そうか、わかった。では、教会の奉仕はいらないんだな、と早がてにしないようにしてください。すべてバランスの問題です。教会の中だけに限るのではないというのです。奉仕を教会の中だけに限定してはならないし、逆に教会の奉仕を軽んじて無視してもならないのです。私たちがイエス様への信仰を告白し、バプテスマを受けて教会員として迎えられる、そしてそれはキリストの体の一部として迎えられたということです。この教会の一員、キリストの体の一部とされているということの祝福を決して見過ごしてはなりません。教会を軽んじ、教会から離れて、信仰とは個人的なものだ、だから私は一人静かに神を見上げてやっていきます、礼拝に出たり、他の兄弟姉妹と交わるのはもうまっぴらです、私はこれから一人静かにやっていきます、 そうやって礼拝から離れ、交わりから離れて、それでかえって恵まれ、成長し素晴らしいクリスチャン生涯を全うしたという話を今まで聞いたことがないのです。残念ながら。教会から離れて、私たちの信仰というのは恵まれないようになっているのです。不思議なことですが、教会とその交わりから離れると、海から出された魚のような状態になってしまうのです。それが神様の救いのご計画だからです。神様は救いのご計画の中で、私たちが単独で生きるようにとはなさいませんでした。いつも他のクリスチャンたちと結びつき、他の兄弟姉妹に祈られ支えられながら、教会を通して生き、教会を通して仕えていくようにと、それがご計画なのです。キリストと教会は、しばしば頭と体の関係になぞらえられています。頭なるキリストと体なる教会は分かちがたく命のつながりを持っているのです。例えばです。私の体の一部がですね。例えば人差し指の先がですね。実際にですね、小学校の時に兄によってこの人差し指の先、プツンと切られてしまったんです。未だに恨みを抱いているわけじゃありませんけどですね。恨みは持ってませんけど、ひょんなことから、まあ私もおっちょこちょいだったんですけど、この指の先が皮一枚でですね、ぶら下がる状態になっちゃいました。まあ、幸いくっついてますけどですね、切られた跡が今も残っています。私の指の先がいつもいつも私の体にくっついているのはもう面倒だから、しばらく離れさせていただきますと、指の先が離れていったらどうなりますか？しばらく置いておくと腐っちゃうのです。幸い私の指の先はすぐにくっつけられて病院で縫われましたので、今も生きてますけど、それと同じなのです。私たちは本当に離れてはならないのです。そのことを強烈に示されたのがあのパウロでした。パウロはイエス・キリストを憎んでいました。神を冒涜したとして十字架で処刑されたイエス・キリスト。パウロはそれは当然の報いだと確信していました。ところがです。しばらくするうちに、なんとそのキリストの弟子たちが、そのイエス様が処刑された同じ町の中で、あのナザレのイエスは復活した、蘇られたと叫び始めたのです。とんでもないことです。パウロの怒りは爆発しました。そして、こんな者たちを放置してはならない。それは神様の栄光を傷つけ、人々に悪い影響を与える。そのような者たちを若い目のうちに積んでおくこと、それは私に与えられた神からの使命だと、彼は立ち上がって、教会撲滅、クリスチャン抹殺の働きに先頭を切って働き出したのです。ダマスコという町にそんな危険分子が集まっているというニュースを聞いて、パウロは逮捕状を取りました。そして逮捕状を持ってその地を目指したのです。ところが、ダマスコに近づいたそこで、なんと、あの十字架で死んだはずのナザレのイエスに、復活したイエス・キリストにパウロは出会ってしまうのです。パウロの元の名はサウロです。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。主よ、あなたはどなたですか。私はあなたが迫害しているナザレのイエスだ。その瞬間です。彼のこれまでの人生は音を立てて崩れ去り、そこからパウロの新しい人生が始まったのです。彼は知ったのです。彼がこれまで迫害していたのは教会でした。しかし、キリストは サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと問うたのです。すなわち、教会とキリストは一体だということです。その後のパウロは、キリストに仕え、キリストを愛して、それを具体的には、教会に仕え、教会を愛するということによって示していったのです。この教会に属しているということ、その幸い、その素晴らしさを私たちはどれだけ自覚しているでしょうか。もしもです。もしも私がビル・ゲイツの息子だったら、まあビル・ゲイツ世界のトップから3位に落ちちゃいましたけど、それでも私がみんなにミキオ・ゲイツっていうですね、名刺を渡したら、まあそれは大きな誇りになっちゃうでしょう。しかしです、もしも私たちがある大企業の社員であったり、有名な家族の一員であったりすると、どれだけ私たちはそれを誇るでしょう。でもです、キリストの教会に属しているということはそれ以上のことなのです。ピンとこないかもしれませんけど、神の家族の一員であり、同時に神の教会の一員であるということは、驚くべき立場であるということを私たちはどれだけ知っているかなと思うのです。それぞれの存在は、キリストの体なる教会において、あなたが自分で考えるよりもはるかに大切で、あなたの存在は重いのです。体には様々な機能があって、部分があって、それぞれに果たすべき役割を持ち、機能を持っています。それぞれがその機能を果たすことによって、体は健康を保ち、動くことができ、その働きをこなすことができるのです。もしもです、一つの部分でもその役割を拒否したら、たちまち体全体が困った状態に陥ってしまうのです。同じように、私たちそれぞれには、キリストの体の中で用いるようにと、それぞれに賜物が与えられていると聖書は告げるのです。あなたが神様から与えられている賜物、それを互いの間で使え、合いながら用いる、それが一体何であるのかをぜひ知ってほしいのです。私の賜物って一体何なんだろう。私が用いねばならない賜物って一体何なんでしょう。ぜひ祈って、探って、試して、見つけてほしいのです。それを隠し持ったり、それを無視したり、自分のためだけに用いるとすると、体全体が大きな損失を被ることになります。主はあなたの賜物、あなたの時間、あなたを、そしてあなたの奉仕を入りようだと求めておられるのです。私たちに主がお入りようですと求めてくださっていることを共に心から感謝しましょう。そしてどうぞ私をお持ちくださいと応答しましょう。転ばは主がお入りようなのですと言うと、すぐに渡してくれますとあります。この転ばはすぐにイエス様に渡されたのです。主があなたに、あなたがお入りようなのですと言われたとき、すぐにどうぞ私をお持ちください。そのようなものとして私を使ってくださいと応答するでしょうか。ご一緒にその5つのポイントをもう一回読み上げて終わりましょう。主が入りようなのは何ですか。1は、2は、3は、4は、5番目は、ぜひそのような民として私を用いてください。あなたに入りようとされていることの幸いを覚えながら、2008年を、いや生涯を本当にそのように応答していくものでありましょう。お祈りします。主がお入りようなのです。 今日あなたが私たち一人一人の前に立って、黒場よりももっと危うい、もっと情けない、もっと頼りない、自分ではどうしようもないと思うこんな私を、傷だらけで弱さばっかり、罪だらけ、そんな私を、私たちを名指しで、あなたが、私があなたを入りようとしていますと声をかけてくださっていること、ありがとうございます。あなたに用いていただける、それ以上に幸いな生涯がないこと、どうぞ本当にそのことを光栄としながら、小躍りしながら、神様、こんな私ですが、どうぞ用いてくださいと、あなたに応答しながら、あなたに真の礼拝を捧げる礼拝者として、あなたに用いていただくことができますように、また本当に証しするものとしてあなたに応答していくことができますように、また奉仕するものとして応えることができますように、私たちの力ではとてもとてもそんなものではありませんので、しかし主が名指しし、主が用いて、主の御手によってそのようにしてくださることを感謝をいたします。ありのまんま主に差し出しながら、主に用いられることの幸いを感じる、どうぞそのような私たちとさせてください。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。